リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様がよみがえられた復活の日、さすがイエス様だ、さすが私たちの神様だということです。世の中は厳しい状況にありますけれども、ここに希望があります。私たちはその神様を信じて、そのイエス様を信じて、希望を持って喜んで元気になって、この一週間スタートしたいと思います。このイースターの時、復活祭の時は本当に嬉しい時であります。この御言葉からこの喜びに私たちも預かり、引き上げられたいと思うのであります。今日の第一のポイント、イエス様がよみがえられ、どんな時にも望みがありますということです。イエス様は金曜日朝9時に十字架につけられ、そして午後3時に亡くなられました。それから十字架から下ろされ、お墓に入れられました。昔は日が暮れると一日が終わりました。そして新しい一日が始まりました。ですから、まあいわば午後6時頃になると一日が終わり、次の日になります。次の日は安息日であり、家から出てはいけない、まあ今もそのようなこと時ですね。家から出るなですね。家から出ないことが世界を救うんだということで、私たちはできるだけ家から出ないようにして、この感染が広がらないように協力をしているのです。まあこの昔の人たちの安息日もそのような感じでした。家から出ないで、まあ神様のことを思って一日を過ごす。けれども人々の心はイエス様の方に向いていました。イエス様のところに行きたい、イエス様のお墓に行きたい。まあその気持ちわかりますよね。で、イエス様のお体にこのいい匂いのする香水をつけたいと思って、それも用意して一日待っているんです。で、安息日が終わる土曜日の、まあ、夕方6時頃になると、安息日が終わり、次の日、週の初めの日、まあ、日曜日になります。けれどももう夜が始まりますので、今からお墓に行くわけにはいかないというので待つんですよね。早くイエス様のところに行きたいと思って、で、だんだん夜が明け、朝になるとまだ日が昇らないうちもう待ちきれないので、もう出かける。まあ、5、6人の女の人がグループになってですね、イエス様のところに行こうと思って出かけた。で、途中にだんだん夜が明けて日が当たるようになった。そしてイエス様のお墓、確かこの辺りだった、ここだったけれどもな、イエス様のお墓、その当時は今のようなお墓ではなくて、まあ山の中腹にあって、まあ横穴を掘って、穴を掘って入れ、で、その蓋には大きな石をしておくという習慣がありました。あの石はどうやって取り除けたらいいのかね、重い大きな石だぞと思っていたら、その石がすでにもう転がされて、ぽっかりと蓋が、穴が開いていた。穴が開いているぞ。中に入ってみたら、中には何にもなかった。ただ、この布切れが置いてあっただけであったということですね。で、みんながびっくりして、どうしたんだ、何があったんだって思っていたら、そこに天使が現れですね、4節にはこの輝く衣を着た二人の人、ね、青年とも言われます。やっぱりこれは天使ですね。天使が言うんですね。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、 あの方はここにはおられない、復活なさったのだと言うんですね。あ、イエス様が蘇られた、復活されたっていうことですけれども、けれども、いやいや、それは本当かな、本当に蘇られたのかな、本当に生き返られたのかなってちょっとこの疑問に思うというか不信に思うという人があると思う。まあ、それは当然のことだと思います。簡単に起こることではないからです。聖書を見ますと、それを疑った人があります。ヨハネによる福音書ですね、20章の24節、12人の弟子の一人で、リディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。と、まあ、このトマスという弟子はそう言ったということです。で、イエス様はですね、天に帰られる。山の上に登られて、そして、まあ、最後の大宣教命令と言われる命令を言われるとき、マタイによる福音書の一番最後28章にこのようなことが書いてあるんですね。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。ここに、しかし疑う者がいたと書いてあるんですね。私、この一言いらないんじゃないかなと長い間思っていた。一番感動的なところじゃないですか。そのところに、しかし疑う者もいたなんていうのを余分なことだなと思っていたんですけれども、これは事実ですね。聖書は素直ですので、その事実を書く。本当だろうか？この人は本当にイエス様なんだろうか？本当にイエス様は復活をされたのかな？という疑いを持つというのは当然なことであります。亡くなった人が生き返るなんてことは、そうそう起こることじゃないというよりも、起こる、絶対に起こらないことが死であります。まあ、この臨死体験と言われている、ちょっと死んだ人が生き返って、死後の世界はこんな世界だよということを言うという人が、まあ、こう世界中でこうおられるということを聞きますけれども、まあ、完全に死んだのではないんですね。まあ、いわば、仮死状態と言いましょうかね。心臓が止まってしまう、息が止まってしまうという状況。テレビドラマなのなんかで、お医者さんのでありますね。で、一生懸命この心臓マッサージをして、で、離れてと言って電気ショックをしてですね。そして、ドンとすると、また、ピッ、ピッ、ピッと言ってですね、心臓が動き出すというですね。まあ、臨死体験って言いましょうか。臨死状況。仮死状況って言いましょうかね。そういう時にはそういう形でまだ生き返る可能性があります。けれども、中には心臓マッサージをずっとずっと続けるんだけれども、もうやめなさい。もう無駄だから。その人は蘇られないよ。生き返らないよ。と言って止めるというようなのがありますけれども、もうそうなってしまったらどうしようもない状況であります。日本の法律では、まあ、火葬は24時間経たないとできないことになっています。まあ、その間に、まあ、蘇る、生き返る可能性がある。けれども、24時間経ったならば 100% 生き返ることはないということなんです。イエス様は、まあ、3日、3日といっても足掛け3日ですけれどもね。亡くなられ、もう完全に、この医学的にも、こう、蘇る、蘇生するということはありえない状況でありました。けれども、イエス様は蘇られたということです。ですから、それほどありえないことが起こったということ、それほど素晴らしいこと、それほどすごいことが起こったのだということです。 もう信じられないような大奇跡がこの時に起こったということであります。この奇跡が私たちの希望であります。奇跡。私たちが心の罪がすべて許され、この人は全く罪がないよ。この人は生まれてから一度も悪いことをしたこともないし、悪いことを考えたこともないし、もう素晴らしい天使のような人だよと認められることなんかはありえないことであります。けれども、イエス・キリストが十字架にかかり死なれたことによってその奇跡が起こったんですね。私たちの罪がすべて許され、汚れがすべて許され、あなたは全く罪がないよ、あなたが全く清い人だよと神様が認めてくださったというのがこのイエス・キリストの十字架と復活、奇跡ですね。また死というものは最大の問題です。もう死を克服するということ、私たちはできないことです。まあ医学は一生懸命頑張ってその死と戦っているんですけれども、最後は負けてしまう。どんな人も負けてしまうのが死であります。まあ私たちの最大の問題、最大の課題、まあ最大の敵と言ってもいいのが死です。その死に、最大の敵である死に、イエス様は勝って蘇られたということ。それは私たちの最大の問題に、問題を解決されたということに他なりません。今のこのコロナウイルスの蔓延は本当に大きな問題であります。第二次世界大戦以降起こったもうそれに匹敵するような大きな問題だという人もある大きなことでありますけれども、でも死に比べたならばまだ小さいことなのです。きっと神様は、イエス様は、死から復活されたイエス様はこの問題を素晴らしい形で解決をしてくださる。このイエス様の復活は、そのことを私たちに教えてくださる。信じたいと思います。イエス様が蘇られたからには、どんな問題も問題ではない。私たちはこの希望を持って生きていくことができるのであります。第2のポイントですね。神様の言葉をよく聞きましょうということです。この二人の人、天使が言います。6節。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたこと、このお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出したとあります。言葉をちゃんと聞く。大切なことですね。いつも私は家族から言われるんですよ。お父さんは話を聞いていない。ですね。こう、とこう、うなずくんだけれども、実は他のことを考えているということがあるんですね。ちゃんと聞きなさいよ、と言われる。はい、わかりました、と言って、いつも、誤っているんですけれども、そういうことあるのではないでしょうか。弟子たちはイエス様の言葉を聞いていたんです。イエス様はおっしゃっています。罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活すると言われています。まあ、ルカによる福音書だと、9章の22節にイエス様はおっしゃっています。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥され、殺され、三日目に復活することになっていると言われています。ですね。マタによる福音書は16章の21節、17章の22節、23節、20章の19節に話されています。マルコによる福音書は8章の31節、9章の31節と、いろんなところでイエス様はそれを言われていました。 けれども弟子たちは聞いていなかった。いや、聞いていたんですけれども、心は他の方に向いていたんですね。イエス様がこの世の支配者になられる時が来る。イエス様が王様だ。で、僕たちはこの大臣になれるぞ。誰がどのポストにつけるかな。ね、この財務大臣は誰かなとかね、法務大臣は誰かなとかね、この外務省は誰かなとかで、ね、そんなようなことばっかり話していて、イエス様の話がこうポーッと飛んでいたということです。それでは良くないですよということです。イエス様が語られる、聖書が語っている、またこの礼拝で語られているメッセージをちゃんとまっすぐに聞く必要があります。神様の言葉を聞いていないと私たちは不安になる、恐れる、そして心配になってしまうのであります。神様は聖書を通して、またこの教会を通して語っておられます。神様はあなたを愛している。どんな時も愛している。あなたの家族も愛している。この世界を愛している。絶対大丈夫だから。といろんなところであらゆる方法で語っておられる。けれども私たちはそれを聞いていない。そして目に見えること、いろんな起こることにとらわれて、ああ、これがこんな風にやったらどうしよう。あんな風になったらどうしよう。これから私は、私の家族は、この世界はどうなるんだろうと心配をしている。まあ、弟子たちもそうでした。イエス様について行ったらいい目見られるんじゃないかなと思ったら、あれ捕まったぞ。いや、でもイエス様だから何か奇跡を起こして、また逃げて来られるんじゃないかなと思ったら、あれ裁判にかけられたぞ。あれ十字架にかけられて、え？死んじゃったぞっていう状況ですね。もう絶対絶命でこれで終わりだと思っていた。目に見えるところはそうだった。けれども、いやいや、それで終わりではない。復活して来られたぞというものすごいことが起こった。目に見えるところはもう絶望だと思ってもいいや。神様は死も滅ぼされ復活されるお方なんだ。必ず何とかなる、何とかしてくださる。信じ続けることです。教会に来て聖書を読み、説教を聞いています。けれども皆さん、まあ大体人間は自分の聞きたいことしか聞かないんですね。他の都合の悪いこととかよくわからないところはポーッとどっかに抜けてしまうところがあります。いや、本当に大切なところを聞き逃してはいけません。ですから、この聖書を読むときにお祈りする、神様、この聖書から私に語ってください。礼拝に出るときにお祈りする、神様、私がよくわかるように語ってください。そして、神様が言われる、イエス様が言われる言葉をちゃんと受け止め、どんな時も希望を持って生きることですね。話をちゃんと聞きたいと思います。第3のポイント。特別な週の初めの日ということをお話をしたいと思います。24節の1節に、そして週の初めの日の明け方早くとあります。イエス様がお蘇りになられたのは週の初めの日であります。週の初めの日は日曜日、今日ですね。イエス様は蘇られました。私たちはこの毎週日曜日に礼拝をしています。それはイエス様が蘇られたことを喜んで記念して、一年中毎週日曜日に教会に集まってきて礼拝をして今いるのです。今日もこのようにして日曜日に礼拝をしています。ですから毎週日曜日はイエス様の日、日曜日というよりも主の日、まあ、イエス様の日、主日とも言うのですね。イエス様の日、イエス様が蘇られた日なんだ。だからどんなことがあっても大丈夫なんだ。それを記念する日が日曜日であります。まあ、一年にこの、復活祭のこの日は、それを特別にお祝いする日でありますけれども、一年中日曜日はイエス様が蘇られたことを記念する日で あるということです。で、イエス様は日曜日が好きなんですね。週の初めの日が好き。イエス様が蘇られたのが日曜日。弟子たちが集まっている部屋に鍵がかけてあるんですけれども、なぜかスッと入ってこられた。そして話をされた後、またいなくなられたんですね。で、次に現れられた日がいつかというと、ヨハネによる福音書のこの20章の26節に書いてあるんですね。次に現れた、イエス様が現れられた日のことです。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。とには皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたって言うんですね。この、さて、8日の後というのはいつかというと、昔の数え方は、まあ、日本でいう数えの数え方なんですね。こう日曜日にイエス様が現れられた。8日の後ですから、1,2,3,4,5,6,7,8 でこの日なんですね。で、日、月、火、水、木、金、土、日。あれ?日、月、火、水、木、金、土、日でですね。この日曜日、8日が日曜日。ですから、次の日曜日にイエス様は弟子たちに再び現れられたんだということなんです。イエス様はこの日曜日を特別に喜び、祝福してくださるんだということですね。イエス様はこの日曜日を喜んでいてくださり、祝福してくださる。この礼拝をとっても喜んでくださっているということです。ぜひ皆さん、日曜日は教会に来ましょう。そしてイエス様とお会いしましょう。イエス様はいつも共にいてくださいますけれども、この日曜日のこの日、そしてこの礼拝のこの時をことのほか、喜び祝福してくださっているということであります。まあ今は共に集うことができませんけれども、いつか、そんなに遠くない時ですね、皆さんと共にこう気持ちよく礼拝する時が来ます。皆さんぜひ、日曜日集まっていただきたいと思います。で、このヨハネによる福音書はですね、イエスが、来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたというんですね。日曜日、弟子たちに現れて、あなた方に平和があるようにとイエス様がおっしゃった。日曜日ごとにですね、イエス様は語ってくださいます。あなた方に平和があるようにと言って、この平和というのは、まあギリシャ語ではこのエイレイネって言います。で、ヘブライ語、旧約聖書が書かれたヘブライ語ではシャロームですね。平和というと、まあ戦争と平和というので、まあこうついに戦争ではない状況、平和な状況と考えますけれども、それも平和ですけれども、もっと広い意味があります。いろんな面でですね、あらゆる面で問題がなく、あらゆる面で、この、こう、良好って言いましょうかね、良い状況だというのが、この平和、エイレイネ、シャロームなんですね。ですから、まあ、戦争がない、みんなが仲良くしているというのは平和です。またですね、この健康が平和だというのは、体が平和というならば、まあ、病気ではなくて健康であるということですね。また、この人間関係に平和があるといったら、人間関係が問題がなく、と良好な関係を持てる。また、この経済状況が平和であるというのは、もう必要なものはこう満たされている状況ですね。ですから、ありとあらゆる面で問題がなく良好であるというのがこの平和です。で、イエス様が平和がありますようにと言われた。まあ、ありますようにというのは願いであって、そうであったらいいな、そうではないかもしれないなということではないですよね。 イエス様がそのようにあなた方に平和がありますようにと願われたならば、平和は私たちにもうすでに与えられるということですよ。イエス様がそう願っておられるんですから。この礼拝ごとにイエス様がおっしゃいます。私は私の平和をあなた方に与えます。もう究極の平和であり、まあ究極の幸せと言ってもいいんですね。礼拝ごとにイエス様が語られます。復活した私はあなた方に平和を与えます。究極の幸いを与えます。もうこれがあったら他の何物もいらないというものであります。私はあなたにすでにそれを与えています。それに気づいてください。私たちは目に見えるものにとらわれて、いろんな問題があって悩み苦しみます。まあ今の問題も大きな大変な問題であります。このみんな協力してですね、この状況を打破したいと思います。いろんな考えがあって、いろんな知恵が必要です。神様に祈りながら、神様どうしたらよいですか？知恵を与えてください。力を与えてください。夜8時の祈りというのを皆さんにお願いしています。お祈りしてくださっていますか？私たちもですね、このタイマーをかけですね、夜8時になるとピピピとなると、あ、コロナの祈りだというのでですね、こう、お祈りをしています。神様助けてください。お祈りしましょうですね。神様はきっと知恵を与えてくださるし、不思議な方法でこの問題を解決してくださいます。けれども、そういう問題は地上の問題ですね。で、コロナが解決しても今度は新しい違う問題が起こってくるんですよ。この地上はそういうものです。けれどもこの地上がどんなであっても、いや、私はあなたを愛している。あなたと共にいて、あなたにこの究極の幸せを今与えているんだよ。まあ、この世のいろんな問題にあまりにも囚われすぎ、心を奪われすぎるのではなくて、私のこの平和を心に留めなさい、イエス様がおっしゃっています。この死をも復活して蘇られたイエス様が私たちのそばにおられ、その勝利を、その平和を私たちに与えてくださっています。信じて希望を持ってこの一週間スタートいたしましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス様が蘇られたこの復活の礼拝を心より感謝をいたします。イエス様の復活をありがとうございます。イエス様は私たちが絶対に勝つことができない最大の敵、死を打ち滅ぼし、勝利され蘇られました。本当に素晴らしいことであります。そして私たちにもう大丈夫だよとおっしゃっています。あなた方の罪はすべて許され、清められ、全く清いものとなっているよと言ってくださいます。そしてもう何が起こっても、この死に打ち勝たれたイエス様が私たちのそばにおられ、私たちのうちにおられ、大丈夫だとおっしゃっています。ありがとうございます。私たちは最後、何があっても最後は勝利するのであります。このコロナウイルスの状況は本当に苦しい状況であります。けれども私たちは信じています。これも必ず勝利すると、イエス様はそれをしてくださるお方であります。どんな時もイエス様の言葉を聞き逃さないようにしたいと思います。語られた言葉を自分に語られた言葉として、忘れないで今週も生きていきたいと思います。また、いつもイエス様が蘇られたこの日曜日を喜び、礼拝に参加したいと思います。どうか自由に参加できる日を早く来たらせてください。イエス様から平和、エイレイネ、シャロームを聞くことができることを本当に嬉しく思います。神様、この日本を、この世界をお守りください。ウイルスからお守りください。 どうか私たちがウイルスに感染しないようにお守りください。すでに感染したい、苦しんでおられる方々があります。どうかそういう方々に臨んでくださり、どうか助けてくださるようにお願いをいたします。お医者さん、看護師さん、本当に一生懸命働いてくださっています。感謝いたします。どうか健康を守ってくださるようにお願いをいたします。そして早くこのウイルスに効く薬ができますように、このために研究しておられる、開発しておられる方々の上に祝福を豊かに注いでくださるようにお願いをいたします。また政治家、この指導者の方々を祝福してください。どうか正しい判断をすることができるように助けてください。今週もあなたと共に生きていくことができること本当に嬉しく思います。よろしくお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。